今朝の御言葉を拝聴いたしましょう。今朝は詩編100編1から5節、旧約聖書になります。新改訳をお持ちの方は1037ページあるいは1005ページ、口語訳をお持ちの方は835ページになります。それでは詩編100編1から5節まで朗読させていただきます。全地よ、主に向かって喜びの声を上げよ。喜びをもって主に仕えよ。喜び歌いつつ御前に来たれ。知れ、主こそ神、主が私たちを作られた。私たちは主のもの、主の民、その牧場の羊。感謝しつつ主の門に、賛美しつつその大庭に入れ。主に感謝し皆を褒めたたえよ。主は慈しみ深く、その恵みはとこしえまで、その真実は世々に至る。アーメン。主なる神に感謝と題して、溝口牧師にメッセージを問い継いでいただきます。
主の皆を心から賛美します。感謝祭のひとときになりましたけれども、1年を振り返りながら皆さんが神様にありがとうございますと心からの礼拝を持って、思いを持ってこの時を過ごしておられると思います。この私たちの交わりの中に、今日はですね、この感謝祭のためにだけ日本から石田兄弟がまた来てくれました。というのは、この礼拝のためにだけっていうのは、ちょっと言い過ぎですけれども、この間の13日から、12月の13日まで1ヶ月の間、こちらに来られて、そして、このアメリカでの日々を楽しんでいかれます。また祈祷会や礼拝でお待ちをいただけることは嬉しく思います。なんか1年に1回なんですけれども、なんかずっといらっしゃるような感じがして、だんだんだんだん、なんでしょうかね、こう世界が小さくなっているんだなというふうな感じもします。さあ皆さん、今日は感謝祭のこの礼拝として感謝をする、この、ことを今日はですね、皆さんとご一緒にこの詩編の100編を通して味わさせていただいて、私たちの信仰の中心的なこと、それをこの100編から受け止めさせていただいてですね、その私たちの信仰生活の中に私たちの感謝の思いが満ち溢れてくることができるようにと願っています。多分私たち人間として生きていく中で、クリスチャンであろうとなかろうと、まあクリスチャンでなければ到底無理だと思うんですけれども、でも人間として私たちがありがとうということができる、感謝することができるっていうのは必ず人間の生活を豊かにしてくれる。反対を言いますと、ありがとうと言えない人生はどれだけ暗く、そしてどれだけ虚しいものになっていくのか、喜びがないものかというふうにも見ていくことができますね。そういう意味でこの百編を通して、私の心の内に神様に感謝をしていくっていう、その一点を受け止めさせていただきたい、そう願っています。聖書の展開としては、一節を通して全地をと呼びかけているこの詩編の記者の思いを受け止めます。それから2節から13節を通して、主こそ神であることを私たちが知ることが感謝につながっていくっていうことを学び、そして最後の4節から5節は直接的に賛美しつつ、そして感謝をしていくっていうこと、その、祝福を味わっていきたいと願っています。このところを見ていくと、全体的には詩編の記者はですね、被造物全体を巻き込みながら神様を礼拝をしているという、そんな姿が伺われます。それは全地の神が自分を礼拝へ招いてくださる、その感謝から出てきているように見えます。そのことを覚えながら一節を見ていただきますと、全地よ、 主に向かって喜びの声を上げよ。まあ、皆さん、私たちがですね、この聖書の言葉を聞いたときに、その言っていることのこう大きさ、私たちはもう一言で全地を主に向かって喜びの声を上げよって呼んでしまったらそれで終わりなんですけれど、言っていること、どうでしょうか。皆さんのお祈りの中で全地よって呼びかけたことありますか。この記者はですね、自分が礼拝をしているその神様を思ったら、その自分の知っている神様について全地に呼びかけたくなる。もうこれだけでも私たちの礼拝の心が決まっていくだろうなと思います。これを理解することができればね、全地よというのはどこから来ているんでしょうか。それも主に向かって喜びの声を上げようと言われていますので、全地よと言わなきゃいけない、全地よと言ってそういうふうに神様を褒めたたえなきゃいけないという、そういう次元の話ではありませんで、もう神様のことを思ったら喜びがあふれてですね、全地よと呼びかけざるを得ない、そんな神様であられることをこの詩編の記者はですね、明確に知りながら、回収の者たちと一緒に礼拝をするときも、それからまた自分一人で神様の前に出て、そして礼拝をするときにおいても、この偉大なる素晴らしいお方、全地に関わることのおできになるお方、いや全地に関わっている唯一の神であられるお方を私は今褒めたたえていく、このお方を喜んでいく、それをここの中で表しているわけですね。そして、2節と3節を見ていただきますと、そこには主こそ神であるということが言われながら、こんなふうに言われていきますね。喜びを持って主に仕えよ、喜び歌いつつ御前に来たれ。本当にそのように呼びかけていくだけではなくって、この神様というお方に喜びを持って私は仕えていく、だからあなた方も喜んで仕えていきなさい。なぜかというと、この方だけが私たちの主であって、他に神々はないからです。このお方に喜びを持って歌って、そして御前に来て、そして喜びを持ってお仕えしていくということが、本当に人間として分かることができたら、神様をただ単に自分の慰めのためだけではない、神様をただ単に私の仕事をどうにかしてくださいというだけではない、私のあれこれを神様は何とかしてくださいよというだけでもない、このお方に私たちは喜びを持って仕えるべきお方なんだ、唯一のお方なんだ。それはどうしてでしょうか。知れと書いてあります。この詩編の記者にとってですね、神様のことを知らなかったわけではありません。全然あなたたちは分からないだろう、私も分からないから、一緒に知っていこうと言っているわけではない。知れと言っているのは、もうすでに分かっている神様です。自分はもう知らされているけれど、ここで礼拝を捧げていこうとするときに、もう一度自分にも、そしてまた礼拝をしてくる回収の者たちにも言い聞かせている。それは、あなたは今礼拝をしている神様をどんなふうに思っているのか、新しい気持ちでこの神であらゆるお方を本当に私の主だと言って思っているのか、このお方だけに私たちは従っていくべきものなんだ、そういう意味でもう一度目を上げて、あなたの礼拝している神を知れ。イエス様を信じている者たちにとって、信仰者にとってですね、 神様を知るか知らないか、神であらゆるお方がを分からせていただけるかいただけないか、これは皆さんね、もう本当に大切な点になります。儀式的に、形式的に、今日も日曜日だから、あるいは個人の礼拝の中においてもこれをしなければいけないからっていう次元で、この支援の記者は一つも言ってない。そうでなくって、このお方の前には私は出ていきたい、喜んで出ていきたい、喜んで伝え、お使いしたい。なぜでしょうか。それが主が私たちを作られた、私たちは主のもの、主の民、その牧場の羊。二つのことが言われています。すなわち、この神は私たちをお作りくださったお方だから、全知よって言ったときに、一節で言われている全知よって言ったときに、この支援の記者はいわゆるただ単に全知に対して言っているだけではなくて、その全知は神様がお作りくださったものだからです。もちろんその中の人間はその神様に受け答えができるものですから、だからあなた方を大いなる賛美をもって神様を褒めたたえ、喜びをもって神様の前に出ていくんだ。作られたもの、その作ったお方が私たちの礼拝の対象となっててくださる。こんなにですね、鮮やかに、そしてまたはっきりと、私たち人間が使えるべきお方はこの神様なんだ。主こそ神。これがね、人間にとって分からせていただきますとね、本当にね、この、心の中がね、すっきりする。なぜかというと、人間はね、何かに使える、あるいは何か、この自分にとって主であるものは一体何なのか、知っているか知らないか、気づいているか気づいていないか、わからない場合もありますけれど、でも根本的には自分は何のために生きているのかっていうことを考えざるを得ない。これだけ考えて、これだけのものを生み出していくことができるにもかかわらず、私たちの人生の目的がわからないというのは、人間にとってはですね、本当に致命傷なんです。そして目的がわかるという、そのことだけではなくって、大事なことは何なのか。それは目的というだけではなく、私たちを従わせるに与えうるお方、私たちが礼拝する価値のあるお方は誰なのか。それをこの支援の記者はですね、主が私たちを作られた創造主なる神だったからです。いいですね、皆さん。私たちを作った神がはっきりと聖書の中では言われています。それ以外のものに人間は仕えてはいけないんです。そうすると、仕えたものに私たちはコントロールされて、そして私たちを作ってくださった創造主である神様の形に作られたその恵みと祝福を知らず知らずのうちに失っていってしまう。だから私たちを作られた方を知ることが感謝の源になると同時に、だからこそこう言いますね。私たちは主のもの、主の民、その牧場の羊。すなわち神であらゆるお方がどういう方なのか、作り主、創造主、それに対して私たちは何なのか、これが私たちのアイデンティティになり、人間はどうして生まれ、どうして自分は今生きているのかっていうことの本当の意味合いを知るまでは満足はいかない。その時にこの聖書は、私たちは私たちを作ってくださった主のもの、そして私たちは主の民、そして牧場の羊。最初の2つは分かりますね。主のものというのは神様の所有物だということです。そして主の民というのは主によって選ばれた民の中に入れられたものということ。そして最後のところの牧場の羊というのは、 もう詩編の23編で皆さんよくご存知であるように、主は、私の、羊飼いであって、私には乏しいことがありませんと歌われているように、私たちは神であらゆるお方に導いていただくべき羊のようなものだというふうに言われています。この神は創造主、私たちは主のもの、主の民、そしてこの牧場の羊であるという、このアイデンティティが人間として生きていく上で非常に大切です。これを失っていることのゆえに感謝がなかなか出てこない。松井兄弟が今日は召集を言ってくださったとき、創世記の一章の一節を言ってくださった。はじめに神は天と地を作られた。本当にね、私はこの御言葉を兄弟が選んでくださって昇進してくださったのがね、嬉しくって仕方がありませんでした。もちろん他の司会者の方もね、祈りと、そしてまた、このメッセージのテキストになっているそのところを見ながら、本当によく祈りながら決めてくださっている。今回は特にこの創世記の一章の一節を言ってくださったときに、ああ、この全地をと呼びかけ、私たちを作られた神、そのことを覚えながら兄弟がこの礼拝に立ってくださっているんだなということに私感動を覚えました。この小さな神様の御手から見たら本当に小さな街道の中にいる私たち、もう地球上から見たらですね、一点にも見えない、そんな私たちのうちに創造主であられる神様が私たちの礼拝を受け止めてくださっている。だからね、皆さんこう言っていきますよ。最後のところ4節から5節、感謝しつつ主の門に賛美しつつその大庭に入れ、主に感謝し皆を褒めたたえよ。主は慈しみ深く、その恵みは常しえまで、その真実は世々に至る。本当にすごい賛美のこの詩編の言葉であるということを見させられますね。これは神殿の中に人々がですね、イスラエルの民たちが迎えられていくときに、多分聖歌隊か司会者がですね、外に向かってこの招きの言葉を言ったのが4節5節じゃないだろうかと言われています。それを聞きながらね、旅をしてきた者たちも含めて、その地に住んでいる人たちも含めて、神様の前にですね、ぞろぞろと入っていった。もちろん支援はこの100編では感謝しつつ賛美しつつって書いてありますけれど、他の支援では嘆きの言葉もあります、願いの言葉もあります。だから他のこと言ってはいけないというわけじゃない。でもここで100編の記者が言っていることは、それはあなた方が今この場で主であられる神様というお方を本当に受け止めて、そしてまた創造主である方として受け止めて礼拝をしていくときに、下を向いたままでなく自覚して賛美しつつ感謝しつつ主の門、その大庭に入っていくんだよ。主に感謝し皆を褒めたているんだよ。皆さん、この会場に入ってこられた時どんな心がだったでしょうか。後でその皆さんの礼拝の心をですね、考えてみていただきたいと思っているんですけれど、どんな思いでこちらのドアから入ってこられたでしょうか。この記者はですね、賛美しつつ感謝しつつ皆を褒めたたえつつ礼拝の方向に向かっていくんだよと言われる。皆さん、時たまね、先ほど申し上げました詩編の150編の中には嘆きの歌や願いの歌もあるんですから、それがあっても そういうことがあっても別に問題ではない。でもそのように嘆くだけで、そしてまた下を向いているようなだけで私たちが神様の前に行くとなると、私たちの心は神様のその栄光の中に立たせていただいているんだということを分からないままに生きてしまうんじゃないでしょうか。ある時には感謝できないところがあるかもしれません。ある時には賛美できない時があるかもしれない。でもその時にこそ感謝しつつ賛美しつつ、そこに皆さん私たちの信仰による立ち上がりがある。いわゆる私たちの感情のままに周りに起こっている出来事に振り回されて、そしてそれを今日礼拝の中に持ち込むだけでは、私たちはですね、それはもう礼拝の一部でしかないということに気がつかなければならないでしょうね。どんな時にでも、心が上を向くことができない時にでも、このお言葉は私たちに対して神様を見上げさせる喜びの言葉になります。感謝しつつ主の門に、賛美しつつその大庭に入れ、主に感謝し皆を褒めたたえよ。いいでしょうか皆さん。礼拝の前に私はそんな思いを神様の前に与えられていきたい。それじゃあどうしたらそうできるのか、賛美し感謝することがどうしたらできるのか、その秘訣が、主は慈しみ深く、その恵みは常しえまで、その真実は世々に至る。このことを私たちが心の中に思い浮かべる。私たち日本人のですね、信仰というのは、歴史がある意味でない。皆さんの中で、私もそう、私そうですけれど、私が自分たちの家の中で私が最初のクリスチャンですという方、どれぐらいいらっしゃる？ねえ、一代なんですよ。それから孫ぐらいに至るまでですね、ひ孫に至るぐらいまでクリスチャンの者がいるかもしれない。その前は自分たちの家庭の中に一人もいなかった。ですから私たちが神様を感謝するとき、これは自分でも分かるんですけどね、感謝していくときに時間が、ごめんなさい、信仰生活が歴史の中に試されていないっていうのか、この歴史、時間の中にその埋め込まれていかないっていうのか、もう自分からスタートしている。ですからここで言われているように、主は慈しみ深く、その恵みは常しえまで、その真実は世々に至るっていう、こんな言葉を聞いたとしても、なんか一言のようにこう思える不信があるんじゃないでしょうか。でもイスラエルの民たちはね、アブラムのその選びから、そしてイサク、ヤコブから十二のこの部族が出て、そしてエジプトに行った時に400年かかってイスラエルという国になって出て行った。そして出て行った時にはエジプトというその時の最強の国から神様がですね、導き出してくださった。もうそんなこと起こるはずがないと思うようなことが起こって、そして40年の間アラノを旅していった。そして約束の地に入って、そしてその約束の地でまたその国としての働きをですね、続けていったわけですけれど、そのイスラエルの民の歴史は神様への反逆の歴史、信仰の歴史も確かにあったんだけれど、表面に出てくるのはいつも神様に対して反逆するような、そんな歴史を刻み込んでいった。そして新約聖書と旧約聖書の間は400年経っていると言われてますけれど、その間も、それからイスラエルの国が起こされて、そして滅んでいってしまうその間も、イスラエルの民たちはこの神様にどういうふうに導かれてきたのか。長い長い1500年2000年と言われるような長い間の中で、 主は慈しみ深く、その恵みは常しえまで、その真実はよいよに至る。自分たちのね、信仰の歴史を思ったら、こんなに忍耐強い神様はいらっしゃらない。こんなに恵み深い神様は、すなわちその時間の長さだけではなくって、何回も何回も神様に反逆していく民たちに対して、なおかつはっきりと裁かれるぞと神様は預言者を通し示しながら、それでも救おうとされる神様の慈しみですよね。それを思ったら、神様に対して賛美することと、そしてまたこの感謝すること以外に、この支援の記者からは他に出るものがない。皆さんね、私認めます、皆さんが、私が信仰歴史が浅いっていうのはね。えこの教会に来て、私もう1968年に来ましたから、ちょうど50年って自分だけで考えても長いなと思います。でも神様のこの歴史から、人間の歴史から見たら、ほんのちょっとしか経ってない。だからそういう意味では浅いなとは思います。だから皆さんね、神という方がどういう方か、自分の短い信仰生活の中の浮き沈みのレベル、祈りに聞かれた、祈りに聞かれてないっていうような次元から、ね、世の初めから作る主であらゆる神がどういうお方なのか、それを私たちが知ることなしには、ここで言われている、この支援の使者が言っている、主は慈しみ深く、その恵みは常しえまで、その真実は世々に至る、慈しみと恵みと神様のご真実に対して感謝します。もうこれは自分にとって良いことが起ころうと、悪いことが起こっていようと関係がない。これが我らの信仰の中心ですよ、皆さん。そしてその思いを与えられて、賛美と感謝が出てくると、他のものを見る、ものの見方が変わってくるんです。世の中が変わり、あるいは祈りがある意味で聞かれて、周りが変わったから私たちの信仰が進むんではない。ある時には戦いのように見えるような中で、それでも賛美しつつ、感謝しつつ、主の前に出ていく、そして神様の栄光に触れさせていただくっていうことが、私たちの信仰を形作っていく。そういう意味では、神様は私たちに、私たちの好きなような好むような、そんな人生はお与えにはならないかもしれない。でも最も有益な人生をお与えください。神であらゆる方を神として知ることができるように導いてくださって、そこから湧き出てくる感謝、そこから湧き出てくる賛美は、あなたの心だけでない、あなたの周りすらも創造主なる神が共にいておっしゃっていてくださるので、変えることができるお方ですよ。今日もこの朝ですね、ある方と一緒に主婦をよ追っている、合祀をさせていただいたときにね、先生、集会のために案内したら断られました、そう言っておられた。ね、熱心にしてくださってるんだなと思う。でもね、皆さん、断られても、それで私たちクリスチャンが弱気になる必要は何にもない。祈って祈って、そしてその人のところにご聖霊が届いてくださって ノックをしてくださる。私たちはそのお使いをしているだけですよね。そういう意味で私は全能の神様の前に出ていくときに、神様の導きを受けさせていただきながら、物事を世の中の流れの中で見ていくのではなく、神が何をなされるかということを見ていくことができるようになる。そのために私は誠の礼拝を神様の前にさせていただくことができるんです。このようにしてみんなで集っているこの聖日礼拝も私たちにとっては礼拝の時ですから、どうぞこれから入ってこられる時に賛美しつつ、感謝しつつ、この礼拝場の中に来て、そして神様であられるお方を、皆さんそのお方がこのところにこの臨在しておられることをしっかりと受け止めてください。そして同時に月曜日から土曜日まで一対一で神様と出る、朝であるか夜であるかお昼の時であるか、それは皆さんが神様の前に求めて祈って決められたらいい。でも神様の前に出ていくということが大事です。私もイエス様を信じた時にね、それこそ50年前伝えていただきました。溝口君、神様の前に時を性別して出るんだよ。もう聞いてね、必死でしたね。この間もある方たちに言ったんですけれど、私は朝弱い、この頃は60過ぎたらね、年いったせいか朝がだいぶ強くなりました。ちょっとぐらい寝なくたっても大丈夫になりましたけど、でも18歳、ね、もう寝ても足りないような寝る子は育つ、そんな中でですね、朝起きるのは本当にだから、だったら4時したら、でも朝そう夜は強いからって、でも夜にすると、私の場合ですけれど、夜だと今度はですね、いろんなことがあって結果的にはできなかったです。だから一生懸命にね、あれ時計をのアラームをかけてね、起きましたよ。ビャーッと飛び起きましたね。そして聖書をね、何にも分かんない開いてですね、米田先生の仲介書を読みながらですね、見て読んでいきました。もう辛くて、クリスチャンにならない方が良かったと思いました。でもそれにね、ある時ふっと転機が訪れたのは、それは教えていただいたのはね、なぜかわからないんですけど、ふっと心の中で教えていただいたのは、それは神様というお方が私みたいなものに出会う必要がないのに、神様は私の礼拝を受けてくださる。それまではね、神様こっちが頑張らなきゃ神様のご臨在がわからない。でもその時にふっと分かったのは、神様が私みたいなものに目を留めてご臨在を表し、ご聖霊によってご臨在を表しくださるっていうことは、これは私にとって当然のことではなくって、特権なんだなと思った時から変わった。そして去年の11月頃、今年も、カリフォルニア州で火災が、ね、発生してますけれど、その時サンタバーバラ、それから、オックスナードが火事で、そしてその火事のあと雨が降って土砂がですね流れてきて、そして家がダメになった。それまで私はそのニュースを聞きながらね、ああ大変だなと思ってました。でもその時にふっとまた思わさせられたことは何かというと、この中にもイエス様を信じる人たちがいたに違いない、いるに違いない。彼らは神様の前にそのことが起こるまでは本当に神様を信じて 神様を礼拝するために毎日時間と空間を性別して出てたに違いない。でも家が焼かれて、そして土砂でですね、家がこの詰まってしまってダメになってしまった、その時彼らはどんなふうに神様を見上げているんだろうかなと思わさせられた。私だったらそんな中でも神様の前に出れるかな。そのことを分かった時にですね、教えられた時に本当に思いました。あ、私はそういう災害に遭わなくてよかったじゃなくて、もしそういうことが起こっても私は神様に時と場を性別して出れるかな。今は自分のチョイスでできるかもしれない、でもそういうふうなことが起こっても神様の前に出れるかな。そしたらね、神様の前に出る機会、時と場所があるということも神様の恵み。皆さん分かってくださいよ。仕事が忙しいから、あるいは生活が忙しいから、だから神様の前に出られない。はっきり申し上げますと、それは損です。はじめは何をしているかお分かりにならないかもしれない。でも神様の前に、天の父なる神様、あなたを愛し、あなたに愛してくださっていることを感謝します。そしてご聖霊によって臨在しておられる神様のご栄光を心の内の隅々にまで照らしてもらうんです。この間もちょっとだけ言いましたけど、皆さんの信仰生活の中で暗い時ありませんかとお尋ねしました。あの時は人間関係のことでしたけれど、でも他にも私たちの生きている、もう一日生きれば私たちの心が暗くなっていく、それが感謝することができないものへと導いていく。でも私たちはそういう暗さを分かった時、私にとっては朝ごとにですけれど、神様、私のこの今この分が暗いですから導いてください。自分の罪のこと照らしていただいて、ごまかさないで照らしていただく、そして悔い改める。自分の体のこと、健康のこと、不安があるとするならば、神様、この私の体をあなたの御前に捧げますので導いてください。あるいは人間関係、人々のその人のことを思うと心が暗くなる。そんな心を神様の栄光によって照らしていただく。それから周りに起こっている問題、その問題を思うともう頭がもういっぱいになる。その暗いところに神様の御臨在の栄光を照らしていただく。ある時には重荷になる仕事もあるでしょう。それも神様の栄光の前に照らしていただいた時に変わるんですよ。神様、この仕事をお与えくださっていることを感謝します。なぜかというと、神であらゆるあなたが、この栄光のご臨在を持って臨んでいてくださるあなたが、私が行くその仕事場においてもあなたは共に歩んでくださるお方だからです。私はあなたの牧場の羊だからです。そして感謝の心が起こっていくと、心がどんどんどんどん明るくなって、明るくなるということは愛、喜び、平和、寛容、慈愛、善意、忠実、柔和、御霊の実が私たちのうちに結ばれていくということです。賛美しつつ、感謝しつつ、神であられるお方の前に出ていくということが、私たちにとって最も素晴らしい、私たちの信仰者としての 生き方であるということを受け止めながら、感謝の御前に今週感謝祭を迎えますけれど、ターキー石皆さんもう腹いっぱいお腹いっぱい食べてくださいね。今日もあの4羽あの用意されるそうですけれど、いっぱい召し上がってください。でもお腹がいっぱいになるだけでなくて、私たちの心は感謝で、私たちの魂を主の栄光で満たされて、神の御前に生きていこうではありませんか。お祈りをいたしましょう。天の父なる神様、あなたは栄光の主であられます。そのあなたに対しては賛美をもって感謝をもって御前に出させていただくことが恵みであることを覚えます。神であられる主よ、どうぞ私たちのうちに望み続けてくださって、あなたと共に歩んでいく中に日ごとにあなたを礼拝し、あなたのご栄光に私たち輝きに、私たちの魂が、私たちの存在が照らされてまいりますように導いてください。皆によって祈ります。